もしもし聞こえてますか？日本全国のあちこちからいらした皆さんにお会いできて本当に嬉しく思います。そして、本当に光栄です。私は昔東京の上智大学で勉強しましたので、一応日本語はできますけれども長い間使ってませんので、舌がよく年とともに回らなくなって たどたどしい言い方になるかもしれませんが、よろしくお願いします。座ってやらせていただきます。すみません。この前の4月、ちょうど5ヶ月ぐらい前ですけれども、4月16日韓国に、大きな韓国人にとっては忘れられない事件が起こりました。セウォル号という船が沈没しました。476人の乗客のうち294人が死亡、そして10名が依然行方不明になっております。ですから未解決の災難であります。韓国の多くの人たちは4月16日を境に世の中が変わったという言い方をしている人がおります。それはどういう意味かというと、国民皆が当然のこと、常識として認識していたことが根底から覆される体験をしてしまったからであります。ソウルからチェジュに航海していた定期旅客船があまりにも理解しがたい様子で海の底に沈んでいくのを皆テレビの画面で見ながらも、自力で脱出できた人を除いては誰一人助けられなかった、その事実がどうしても納得いかなかったのであります。海洋警察の救助船とかヘリコプターが出動したにもかかわらず、自力で外に出た人を除いては当局では一人も救出できなかった。海軍の艦艇や海軍の特殊部隊が出動しましたけれども、警察との間に何があったのか、お互いに第一責任機関、警察の方で多分自分たちが第一の責任機関であるから自分たちが全部責任持ってやりますということで、海軍の方では積極的に救助活動に出られなかったという言い訳が後からありましたけれども、とにかく政府機関の間で協調介入がうまくいかなかったということは確かでありました。で、時間が経つにつれてさらに私たちはいろいろな不可解な事実にさらされました。事故の原因とされる要因はいろいろあるようですが、その一つ一つが皆政府行政と関わりのあることが分かりました。まず最初に、そのセウォル号というのはもうすでに18年も航海した後、2012年の9月退役した日本の船を買い入れて それも規定を無視して船室をたくさん増やす、そういう増築および改造構造替えをいたしました。そして2013年の3月インチョン・チェジュ路線に投入されるんですけれども、どうしてそういうことが許されたのか、その経緯も明らかではない。私、国民にとっては謎のようなそういう事実でありました。船の改造などを許可する政府の該当部署は一応海洋水産部という機構があるんですけれども、でも船のその平行維持に致命的な影響を与えられる構造変更をどうしてその海洋水産部が許可できたのか、国民は誰も納得できませんでした。そして船の沈没の一番の原因とみなされるのは貨物の積載が過剰で、そして固定装置が非常にいい加減であった。で、セウォル号事故で明らかになったことは、普段から船の積載可能な貨物の量と積載要素を確認ないしは検査する責任を持つのがいわゆる海洋水産部ですけれども、海洋水産部で直接その責任を果たさないで公務員が全部やることができないから、その任務を委託してあるんですが、その委託された機関が韓国海運組合というのがあります。で、この海運組合というのは貨物および旅客船の会社だが会員である、そういう組合であります。それは一種のその船会社の利益団体のようなそういう性格を持っておりますが、そういう利益団体に自分たちの船の状態を検査するさせるという本当に笑えないシステムを取っていることを知らされて、行政は本当に何を考えているのかなということを私たちは嘆いておりました。しかもこの海運組合の上層部に海洋水産部のこう管理でもう定年になって引退した官僚たちが天下りで座れる、そういうその船会社、ですから海運組合の上層部にそういう天下りの官僚たちが働けるように、船会社のその所有者たちがそれを協力するわけですね。で、結局のところ行政と業者が一体となってお互いの便宜を図らい助け合っていたということがあらわになってきました。それでそのセウォル号事故の後、韓国では引退した政府官僚と業者たちとの癒着問題が社会各分野、この海洋水産部だけじゃなくていろんな政府のこう日本で言えば省ですね、その各省に全部そういう問題があるということがだんだん知らされるようになりました。それで社会全般の構造的不条理や不正に直結していることが明らかになっていきました。で、この事故の後、今のその大統領自身もこの問題に触れて涙を流しながら、これは本当に 国を改造しなければいけないという国家改造という言葉を用いながら徹底的な改革を言明しております。しかしながら社会全領域に広範囲にわたって広がっているこのような不条理がそう簡単に拭い去られるわけではないと思います。その事故以後4ヶ月の間、犠牲者たちとそして野党側では事故の真相究明と責任所在解明のために徹底的な捜査権と起訴権を含んだセウォル号特別法の制定を要求しているのですが、政府与党ではこれを全く譲歩しないし、そのために今韓国国会はほとんど停止状態になっております。政局は一歩も前進できないで滞っております。政府行政の最高責任者までを含めた全般的な捜査と責任追及及び全ての真相を明らかにしてほしいというのが遺家族たちの一番の願いですけれども、それがその受け入れられないというのが政府当局者たちの本音のようです。国の政治指導者たちがその結局真実が一つ一つ全部あらわにされることを恐れているのではないか、そしてそれを何とかして隠したり、あるいはこう何かこう蓋をしてしまいたい、ごまかしたいというそういう本音があるのではないか、多くの国民はそういうふうに疑っております。そのために家族たちはその特別法通過を要求して、フランシスコ教皇が訪韓する前にもうずっと前からハンス島に入りました。でそのハンガーストライキを やるその場所というのはそのクァンファムンといって列国式が行われたその広場であります。そのまあそこの位置場所というのは東京で言えば永田町のようなそういう感じのところです。でちょうどその私たちは教会側で教皇訪韓のための準備をいろいろやっておりましたんですけれども、もう訪韓教皇の到着がもう間もない時にまでまだ問題の解決がされないで、政府とその遺家族たちあるいは野党側のその合意がされないので、で私がその教皇が来られる10日ぐらい前だったと思いますけれども、そこのそのハンス島の現場に訪ねて行って、その遺家族たちとこう話し合って、彼らのそのなんていうんですか、本当に、心境にこう耳を傾いて、私たちが大したことはできませんけれども、本当に教会全体があなた方のために心一つにしてお祈りしておりますというふうに慰めの言葉をかけました。でその時彼らはその遺族の代表は もうなんていうんですか、その自分たちの声に政府当局が耳を傾いてくれることを切に望みますけれども、一向に反応がないので、この調子だと教皇さんいらっしゃる時まで自分たちはその広場をどくわけには参りませんというふうに私に言いました。で、その場では別何とも私答えられないので、あ、そうですかと言って帰りましたんですけれども、その後で教皇が到着される数日前に最終的な何かこう準備委員会として記者会見をやりました。そして記者たちがもう百何十人も大勢いらしたんですけれども、その時に記者の中である人が私に質問しました。今パンアムの広場にセオル号の家族たちが搬送をやってますけれども、どうされますかっていうのは、その17万人以上の人がそこに入るわけですけれども、一人一人みんな各教会で一応名前を提出して、そして住民番号も提出して、全部こう身元調査が終わってる段階だったので、こういうその、教会組織を通さないで、そこに、こう、同乗している、家族たちはどうしますかっていうことなんですね。で、私たちにも教会側にもそれは本当に大きな課題でした。で、なんとか政府与党と、そしてその野党側、あるいはその家族たちが合意に達することを、そして特別法の、まあ、輪郭がある程度まとまることを切に望みましたけれども、結局はそういかなかったので、で新聞記者はそういうそのことについて質問したわけですね。で私はその時にこう答えました。涙を流している人を追い出して、そこで愛の奇跡を私たちが行うことはできません。で、こういう状態の中に、結局、フランシスコ教皇が訪韓されました。教皇はその訪韓の日程の間、セオル号問題について、直接何も言わなかったんですけれども、列伯式の時に、そのミサの前に、その長いこう広場がこう長いんですけれども、その祭壇がこっち側だとすると、その反対側の方からオープンカーでこうぐるぐる回りながら祭壇の方に接近されました。で、その最初は私たちが準備するその準備のシナリオでは、一応パパ様はそのオープンカーに乗ってずっと回って、そしてそのサクリスティアに接近するということになっておりました。で、途中車から降りることはない、一応降りる予定はしておりませんでした。でも現場に到着して、教皇自らその途中で、その異家族たちがいるところがその広場のちょうど真ん中なんですね。その真ん中に来て、教皇自ら車を止めさせて、そして降りていって彼らに近づいていって、言葉で何も言われなかったんですけれども、そのもうその時3週間以上こうハンストを続けてるその犠牲者のお父さんの一人ですけれども、彼のこう両手を自分の両手の中にこう置いて、本当に しばらく沈黙のうちに祈り、そして彼の肩をこう抱きながら慰めておりました。そしてそのお父さんは本当にもう教皇のその両手に自分の顔をこうつけてしばらく泣いておりました。その場面をこうテレビで視聴していた韓国の国民は皆深く感動し大きな慰めを受けました。そのいろいろなマスコミ新聞や放送がフランシスコ教皇こそ本当の指導者の姿を見せてくれたと、私たちが本当に韓国で今まで見たことのない本当のリーダーの姿というものを今日私たちは見たというふうにこう本当に真心から出る称賛の言葉を発しました。その時にその、まあ、その 前の話ですけれども、4月16日のこう事故が起きてから遺家族たちの中にある人はこう言いました。国民の命が守れない国家は国家ではない、こんな国に住みたくない、問題が一応片付いたら私は海外に移住します、こういう言葉を聞いた時、私は国家とは一体何であろうかという問題を新たに考えさせられました。国家はそれこそ国民のために、国民の命と財産を守るために存在するのであって、国民が国家のために存在するのではないはずだと思います。この国民という言葉が少しこう問題があるのではないかと思います。日本では最近国民という言葉がどの程度好まれて使われているのか知りませんけれども、国民という言葉自体、近代国家形成のために新しく作られた言葉ではないかという気がします。日本でもその昔封建時代、幕府時代にはこの国民という言葉はあまり使われていなかったと思います。民とか百姓とかっていうそういう言葉が使われていたと思います。韓国にも国民とはその朝鮮王朝時代にはなかった言葉だし、新しく取り入れられた言葉であります。国民という言葉は国の民という意味なので、どちらかというと国家の方にもっと重点が置かれており、国家を成り立たせるために存在する民、国家を維持保存するための民という点で国家が優先され、民は後回しになっているのではないかという気がします。20世紀の前半、人類は2回にわたる世界大戦を通して一つの大きな真理を学んだと思います。もう数えきれない人の命をなくしてから人類はこの世で何よりも大切で最高の価値を持つのは人間の命であるということをやっと少し悟ったのではないかと思います。この世で人間の命を勝手に奪い取る権利は誰にもないということです。たとえ国家といえども 人間の命や基本的な人権を勝手に剥奪する権利は持たないということです。戦争の惨劇と数知れない命の犠牲によって人の命は国家の価値を超える、国家が存在する以前に国家の権威の根源を与えるのが人の命であるという、そういう認識が基本的に何千万の人類の犠牲によってようやく浮き彫りにされてきたのではないかと思います。それで1948年の12月10日、国連は50カ国の連名で世界人権宣言を発表しました。この世界人権宣言が作成されるようになった背景は、世界のいろいろな国民がその2回にもわたる世界大戦、特に600人にも上るユダヤ人を含む無実の民間人虐殺を体験して、それがあまりの非人道的犯罪であり、国民を保護するために存在する国家が国民を人間以下、獣のように殺戮したことは許されることのできないという、そういう犯罪だという、そういうその思いがこう50カ国の指導者たちの間で、一つの結論として生まれてきたのではないかと思います。そして人類がそのような悲劇を二度と繰り返してはならないという確信がこの指導者たちの脳裏に深く刻まれたから、そういう世界人権宣言というものが生まれたわけだと思います。人類歴史の上でその昔から振り返れば、大量虐殺を行った犯罪は数えきれないほど繰り返されました。国家と国家の戦争が行われた時、よく見ると実はそういう戦争で戦う軍人よりも何の力もない無防備の民間人がもっとたくさん災いを受け殺害される、そういうことがもうざらにありました。今でもそうであります。平素正常な人間にとってはとてもなし得ない大規模の無差別的虐殺が、戦争の場合国家が公認した軍隊によって行われます。世界大戦の後にももういろいろな戦争が続いてまいりました。ベトナム戦争、ボスニア戦争、イラク戦争、アフガン戦争、そしてアフリカの各地での内戦、そして今も続いているイラク戦争、シリアの内戦、そしてイラクの北部の内戦、そういう戦争において今でも数多い民間人の虐殺が行われております。そしてそのような大量虐殺は大部分国家の名で、あるいは民族の名で、あるいは国家の安保イデオロギーのためになされております。私たちはその国あるいは国家といえば、普通こう個人をはるかにこう超える何か崇高な価値を持つもの、国民みんなその守らなければいけない尊い神聖な存在として国家を捉えがちだと思います。 だから国のために身を捧げた人を昔から尊敬し、私たちは愛国者と呼びます。しかし人類が歩いてきた歴史を冷静に顧みたら、この国家あるいは民族、英語でネーションとかステイトとかカントリーとか、そういうそのものが果たして本当にそういう崇高な絶対的価値を持つものかに対しては、私たちはもう少しじっくりと疑ってみる必要があるのではないかと私は思います。なぜなら歴史の中で国家の名前であまりにも恐ろしい不義と罪悪が平然と犯されてきたからであります。そして国家の名で行動する人たちが国民全体の同意や共感を得ることなしに、少数権力者たちの偏った理念や権力のために働く場合が非常に多かったからであります。今現存する地球上の国家が実はほとんど建国されて100年や200年足らずの場合が大半であります。現代の国家や民族意識は歴史的に見て初めからあったわけではありません。国々の間で互いに侵略したり、侵略に対して抵抗したり、一方で抑圧すると他方で防御するという、そういう体験が蓄積されながら比較的短い期間の間に形成されたのがこの国家という概念だと思います。今世界最強の国力を誇っておりますアメリカという国家が建国されたのも1789年でした。ですから225年ぐらいしか経っておりません。その前にはアメリカという国はなかったんです。存在しなかったです。その存在しなかった国が今世界をほとんどもう支配していると言っても過言ではないと思います。アメリカが独立した頃、アメリカとカナダ地域に住むいわゆるネイティブアメリカンの人口は少なくとも1000万人以上だったと言われておりますが、ヨーロッパ系移住民はその当時100万人程度しかありませんでした。しかし100年の後、すなわち19世紀末には完全に逆転しております。ヨーロッパ系移住民が1億人に達したのに比べて、ネイティブアメリカンの数は1000万人から50万人に激減してしまいました。この雑な統計だけでも、独立当時は10人のネイティブアメリカンに対してヨーロッパ系移住民が1人という比率だったのに対して、19世紀末にはヨーロッパ系200人にネイティブアメリカン1人という、想像を絶するその比率の逆転が行われたのであります。でこの100年の間何が起こったか、アメリカの原住民たちは結局移住民からなるアメリカの政府の抑圧と戦いによる殺戮と強制移住によって結局飢餓と病で激減していったのであります。最初はそのアメリカの東部海岸 都市に住んでいたヨーロッパ系の移住民たちが次第に自分たちの領土を拡張していって、西の方にどんどんこう行きます。今はいわゆるそのボストンとかニューヨーク、フィラデルフィア、そしてそのワシントン、その東海岸に住んでいたヨーロッパ系の人たちが大陸の中の方に、西の方にずっとこう太平洋側に向かって、進んでいきました。そしてその自分たちの領土を拡張していき、原住民たちを結局追い出して大陸全体を占領しながら、元のその主人である原住民たちは狭い保護区域の中に閉じ込めてしまいました。これがアメリカという国家と国民が形成された過程であります。ヨーロッパから移住してきた人たちはアメリカ大陸の土地をこう何かお金を出して、こうちゃんと代価を払って買い入れたのではありません。力で奪い取りました。そして元のその住民たちであったネイティブアメリカンを全部追い出しました。そして作った国が今のアメリカ。そう考えてみれば、今私の家族もアメリカにいるんですけれども、国家というのは本当にどの程度正当性というか崇高な価値を持つことができるのか、非常にこうなんか考えがまとまらない、疑問だけが大きく残るクエスチョンだと思います。そればかりでなく、今日に至ってはアメリカは国家安保の名前で全世界に大きな負担をかけております。その USA という国家の安全のために世界あちこちに軍事基地を建設し、軍隊を派兵し、必要なら戦争も辞さない、そして他の国々も引き入れていく。数日前に私その9/11 の記念日がありまして、テレビでニュースも見ましたけれども、本当にそのもうその瞬間、こう飛行機がこう貿易センターにぶつかるその瞬間はもう目も当てられない悲劇の瞬間であります。数年前に私が何かのこう折があってニューヨークに会議に行った時に、何人かの司教さんたちと一緒にそのニューヨークのいわゆるグラウンドゼロを訪問しました。でその時そのグラウンドゼロのところをこうそのまんま残して、その地下にいろんな他の構造物を作って、そして 9/11 をこう記憶するために何かこう記念館みたいなのを作っておりましたんですけれども、そこの責任者たちが私たちを案内して、まあ、いろいろなこう 9/11 の時の話を聞かせてくれました。でそしてその話の中には、その事故が起こった時に消防隊員やあるいは警察員たちがどれほどその犠牲的にこう自分の身を投げ出して、本当にそのこう犠牲者たちをこう事故現場から救い出そうとしていたかということを語ってくれました。本当にもう心を打つそういう美しい話がいっぱいありました。でも私がその時にちょうどそこにそこの地域の小教区の主任司祭がいたから、その神父さんに私尋ねました。もう本当にいろいろこう美しい話を聞かせていただいてありがたいんですけれども、でもここの場でその 9/11 がなぜ起こったか、その犯人たちはどういう理由でそんなこうそういう悲しい、そしてもう非人間的なそういう事故まで起こして、こう世界の注目を集めたいと思ったのか、その本当のその原因を何かこう調査したり研究するそういう働きはされておりませんかと私が聞いたんですけれども、その神父さんは、いや、まさにそういうことを私たちは考えるべきですけれども、ニューヨークではなかなかそういう雰囲気ではありません、そういうことを考え、そういうクエスチョンをかこう出すことさえもなかなか難しいですっていう、そういうまあなんていうか告白をしておられました。そこでまたその国家とは何かということを考えさせられました。日本も幕府時代を過ぎて明治維新以来、その国家という概念が頭を上げてきたと言われております。それ以前は国といえばその自分のふるさとの藩を指しておりましたね。で、国家とか国民という言葉が重みを持ち始めたのは、諸外国と対抗して反体制をこう崩して天皇中心の国家体制を固めていくためにあったのではないかとこう言われております。ロシアとそして中国との戦争を行いながら、日本はもっとその国家という概念を揺るぎないものとして固めていったのではないかと思います。しかしこの国家という新しいイデオロギーが日本の国内外に多くの人に大変な試練と苦しみを与えることになったのではないかと考えることもできると思います。今度はその私が住んでいるチェジュ島の歴史の中から、国家とは何者かということを考えてみたいと思います。チェジュ島のその南端にはカンジョン村というその小さな漁村がありますが、そこにその村で8年前から韓国海軍が巨大な軍港を建設しております。8年もかかってまだ完成されてないのは、村人たちと市民団体、そして私たちカトリック教会も積極的に反対の意思と、そしてキャンペーンを続けてきたからであります。私は最初その政府が国家レベルで推進する国防事業に教会が公に反対の意思表示をするのが妥当なのか、非常にこう躊躇して悩みました。しかし多くのチェジュ島の島民が心の中では賛成していないにもかかわらず、政府の国策事業に正面から反対するのが気が引けて、皆諦めかけておりました。そういう諦めかけている様子を見て、私は一種のこう悲しみとそして憤りを感じました。なぜならチェジュ島の島民たちは 歴史の中で韓国本土の人たちから常に抑圧され、そして収奪される体験にあまりにも長く慣れさせられておりました。自分たちが反対してもどうせ何も聞いてもらえない、そういう諦めの中に静まっておりました。そしてその時私の心にこう浮かんできたのは、もしこういう状況の中で教会さえも何も言わないで黙って沈黙していれば、この力のない小さなものの小さい声には誰も耳を貸さないで、彼らのその全ての思いは歴史の流れの中で忘れ去られ葬られていくしかない、そういう気がしてなりませんでした。それで私は教区の司祭たちと連帯してこの問題にもっと積極的にこう参与して世論に訴え始めました。教会の中でも最初は非常にこう反応が、なんていうんですか、そのこう混乱しておりました。おかしなこう視線で疑わしいこうそういうこう視線で見られるということもありました。で、全国の司教会議のその聖兵教で、その聖兵教の委員の中にも異論がありました、ね、国家の国の安保問題に教会が口出ししていいのか、ちょっとそれは出過ぎではないかというその問題提起がありました。こうチェジュ島という島は韓国で自然が一番よく保存されている島でありまして、2002年にはユネスコの生物圏保全地域に指定され、そして2007年にはユネスコの世界自然遺産、そして2010年にはユネスコの世界地質公園として認定される、そういう地域をチェジュ島の中に含んでおります。そして韓国人が一番旅行したい観光地であります。今1年に1000万人以上がこう訪問しております。しかもその海軍基地建設が行われているカンジョン村というのはチェジュ島でも一番その海がきれいに保存されているところであります。そこは政府自身が昔からその絶対保存地域、自然絶対保存地域として指定して、そして開発行為を一切認めなかったところであります。そんなところに海の10万坪以上のこう海岸に巨大な防波堤を築いて、そして20隻に及ぶ大型戦艦を停泊させる大規模な軍事施設を建設しようとするのは誰が見ても納得のいかない大変な自然破壊行為であります。そしてその韓半島の西南部100キロ地点にあるこうチェジュ島という島のこう位置、その地域的な性格から見ますと地政学的意味が非常に大きいところであります。皆さんが地図をこうよく見こうご覧になると、中国と日本のこう真ん中にチェジュ島があります。で、中国大陸までチェジュ島からこう直線距離で、 400キロしかありません。直線距離で言えば、その大体私がこう地図で見たら福岡と大阪の距離です。昔日本がその中国の南京南京を攻撃した時に済州島から戦闘機が飛び立っておりました。そういう洞察があったから韓国政府は済州島を世界平和の島とその2006年か7年頃にこう一応大統領が宣布いたしました。そんな済州島に新しい海軍基地を建設するのはアジアに平和を促進するよりは新たな軍事的緊張を呼び起こす火種を用意することに他ならない。これはその最近東アジアの海域で発生するいろいろな国家間の外交軍事上の緊張に注目すれば明らかなことであります。韓国のその国会で明らかにされたところによりますと、韓正海軍基地は航空母艦の停泊を前提とする大きさの軍港として設計されております。航空母艦という船は韓国の海軍としては決して保有する必要もないし、保有自体が不可能な大型戦闘戦艦であります。その船、航空母艦一隻を維持するのもそれこそ韓国の多分もう海軍の予算全部叩いてやっとできるかできないかの、それくらいの大きな戦艦であります。ですから韓国としては、韓国海軍としてはそれいらない船なんですね。ということは結局は誰のためにじゃあその基地を作るかで、韓国とアメリカ、韓米両国間の軍事協定によりますと、米軍はいつでも事前協議なく韓国軍事基地を使用できます。またその韓国の海軍が韓正基地に配置しようとするそのイージス艦、そのイージス艦には最先端ミサイルシステムを装着するんですけれども、それはアメリカ軍の指揮下に置かれることになります。済州島に海軍基地が完成されると、済州島はですから中国、韓国、日本、アメリカのその軍事的緊張関係の中心に置かれることになります。それは世界平和を脅かすもう一つの脅威を設定することになります。2007年からその反対運動キャンペーンを始めまして8年が経ちましたんですが、もし私たちが反対しなかったのであれば、もう数年前に完成されてると思います。ただその間、この基地建設を阻止するために大勢の人たちがたくさんの犠牲を払ってきました。聖職者、修道者、信者、あるいは他の宗派の方々、大勢の人たちが連行され、逮捕され、裁判にかけられ、そして実刑宣告を受けて、イエス会の神父さんなんか何ヶ月も刑務所に入れられておりました。今は釈放されましたんですけれども、もう次々とこう逮捕されて 本当に大変な時間を過ごしました。そして住民たちも、こう刑務所生活をした人たちがおります。そしてその環状村のほとんどの人たちがその何かの口実で罰金を付加されて、その罰金の総額がもう韓国のお金でその何億ウォンになる、5億ウォン以上。それでその田舎の住民たちがとてもその払いきれない額なんですね。で市民団体がこう一緒になってその罰金をこう肩代わりしてあげる、そういう運動を広げております。まあですからこう過去8年近くの間本当にいろいろなそういうその試練もあって、そして大変なこともありましたんですけれども、今振り返ってみますと、一つはそのチェジュ教区の司祭、そして共同体みんなが本当にその平和とは何かということについて前は考えなかった、そういう次元にまで深く入ってそれを考え、そして行動し、そして守っていこうという、そういうその意識の変化というんですか、その意識化が随分こう進むことができたと、そういうことだけはその神様に感謝しております。そして今でも毎日その工事現場の真ん前で毎日11時にはそこで道路の片側でミサを立てております。そしてその全国各教区の教区から、まあ、いろんな方々が毎日その、まあ、2、3人でもあるいは何十人でもこう日によって違いますけれども訪れてきて一緒にミサに預かってくださいます。でその住民たちはそれが今その私たちが行っているそのミサが住民たちにとって唯一のこう支えというか、その海軍基地反対の印シンボルになっております。もう1時間ほど経ちましたので少し休憩にしたいと思います。ゆっくり先ほど15分と言われましたけれども15分と言わずその、20分ぐらいゆっくりお休みください。